佐藤先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、テーマが肘の病気についてということで、佐藤先生は整形外科学講座の中でその手から肘までを担当しているということなんですが、ちょっと整形外科学講座のその分担というのか担当性というんでしょうか、システムを教えていただいていいですか。
わかりました。うちの大学では、グループがいくつかに分かれておりまして、
はい、
脊椎、首とか腰を見る脊椎のグループと、
はい、
膝とかスポーツの怪我を見る膝スポーツグループと、あとリウマチを見るリウマチ、ここは股関節の病気も一緒に見ています、
はい、
あと腫瘍ですね、骨肉腫とか骨とか筋肉にも腫瘍ができるんですけども、その腫瘍を見るグループと我々の手肘グループに分かれています、
はい、ちなみにそういった先生方はどちらで診療をしてくださるんですか。
矢幅の病院は基本的に入院患者さんの手術を行っておりますので、外来に来ていただく患者さんは内丸メディカルセンターに来ていただいて診察をします。
内丸メディカルセンターといいますと、まあ、いつ来ても誰が来てもいいよ、紹介状がなくてもいいよというお話もいただいていますが、では紹介状をいただいた上で内丸メディカルセンターのこの専門の先生を訪ねるという方法もあるということですね。
そうです。紹介状を書いてくれる先生は基本的にどの専門の医師が何曜日にやってるということが大体分かってるんですけども、紹介状がなくても我々は診察をしています。ただ専門の日に来ていただいた方がいいので、それはホームページなどで確認してから来ていただけると非常に患者さんにも便利でスムーズに診療が進むと思います。
なるほど。さあ、それでは実際肘のお話を伺っていきたいと思います、
はい、
肘の役割というと先生分かっているようで分かっていないところがありますが、
肘は肩の次の関節ですけども、まあ、上肢には肩、肘、手首とありますが、まあ、一番重要なのは肘だと思います。と言いますのは、肘が曲がらないと顔に手が届かない、ご飯が食べられないといった生活に基本的な動作が障害されますので、肘の動きというのは非常に大事だと思います。
だいたい動くためにはということで、まあ、骨があるのと、あと組織的には筋肉、
はい、肘を曲げるのはその上腕二頭筋っていう力こぶの筋肉です。伸ばす筋肉は反対側にある上腕三頭筋という筋肉になります、
はい、
で肘には上腕の骨と前腕の骨がついてまして、前腕の骨は肘で回旋することができます、この動きは回外といった動きで、手のひらを返す動きなんですけども、この動きができないと顔を洗うとか箸を使うとかお釣りをもらうとか、またキーボードを打つなどといった動きが不自由になります。
先生、それは骨に問題があるのか筋肉に問題があるのか、この神経に問題があるのかっていうのは、
全てで起こる可能性はありますが、基本的にはその関節です、骨に異常があるとやっぱり動きが障害されることが圧倒的に多いと思います。
なるほど。その肘の病気たくさんあるとは思いますが、代表的なところというと、
肘はですね、まず子どもに多いのは、まあ、骨折もそうなんですが、野球をやっている子どもに多い野球肘というものがあります。大人になりますと逆にテニス肘と呼ばれるものがあります。これらは肘の痛みの病気ですけども、神経の病気として中部間症候群という神経の病気があります。もう一つは関節リウマチ、変形といった病気があります。
ではちょっと一つ一つ伺っていきましょうか、
はい、
野球肘ということで、
はい、
症状からちょっと一通り伺っていきたいと思います、
はい、野球を代表とするオーバースローを行うスポーツによって発症した肘の痛みのことを言います。で、子どもでも大人でも起こり得ます。肘の外側が痛い外側型と内側が痛い内側型に分かれます。 外側型は小学4年生から中学生ぐらいに発生します。これは軟骨が傷んで剥がれる病気です。子供は軟骨が弱いので軟骨にストレスがかかるとそこが損傷します。大人になると軟骨が強くなるので外側型はなくなっていきます。逆に内側型の野球肘が大人になると発生してきまして、これは肘の内側にある靭帯が損傷します。ボールを投げることによって内側には引っ張られる力がかかります。それで靭帯が損傷しますが、大谷投手やダルビッシュ投手はこの障害で手術を受けています。
野球肘というのはということは野球をして起こる病気、またはオーバースローを行うということは他でもこうちょっと上から投げるような動作のあるスポーツというと同じように発症するんでしょうか。
はい、オーバースローをするスポーツで一番代表的なのが野球ですけども、はい、あとは岩手県で盛んなハンドボールがあると思います。ただハンドボールの投げ方と野球の投げ方はちょっと違いまして、ハンドボールで発生することはあんまりないです。
最近話題になっているそのピッチャーの投球制限というあたり、この投げすぎというのはやはり良くないものなんですか。
はい、まず投げすぎますと先ほど言った軟骨が痛みます。この軟骨は小学生中学生あたりは成熟してないので必ず損傷を受けていきます。
だいたいこの球数制限って今どうなって、まあ、理想のですか、先生の理想とする球数制限は、
はい、一応小学生では1日50球、週250球以下と言われています。で高校生は1日100球、週500球以下ということが推奨されています。
もう超えてるよみたいに思いながらラジオを聞いてる方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、ま
あ、推奨なので、まあ、これを完全に守らせるとですね、やっぱゲームの面白みとかそういうものが損なわれますので、いかにゲームを楽しみながらいかに障害を減らすかというのが一応目標となっております。
ちなみに診断はどのような形で行われるんですか。
一番簡単なのはレントゲンによる診断になると思います。ただ初期の段階ではレントゲンだとわからないです。この段階では MRI や超音波検査といったもので発見します。
MRI などを取るともう一目瞭然というところがあるんですか。
そうですね、 MRI では基本的に手術をするかどうか、そういうことを評価すると思います。あとエコーですね、超音波の検査がMRI と同じぐらいの感度がありますので、エコーの検査を受けるといいと思います。
大体では内丸メディカルセンターを例に挙げますと、もう診断はその日のうちにレントゲン、また超音波 MRI 何がしかは必ず行われるということなんでしょうかね。
レントゲンと超音波はその日に行うことができます。MRI についてはその日にできる場合もありますし、予約になる場合もあります。
やはりこう比較的早く診断をして治療に入るということはこう大切なのかなとも思うんですけれども、こういう肘の障害についてはそのあたりはどうなんですか。
子どもたちを対象に超音波による検診などを行っているんですが、痛みが全くない人でも軟骨の障害というのはある方がいます。そういう人がそのまま続けますと必ず痛みが出てきて手術が必要になったりしますので、その時点で控えさせるというのが大事です。
で肘も定期検診をした方がいいのかもしれませんね。
そうですね、定期的に、今はコロナの影響でちょっと難しいとは思いますが、
ところで大谷選手などが受けた肘の再建手術、トミー・ジョーンズでしたか、もう誰でも聞いたことがあるような、あれはその先生のおっしゃった靭帯損傷の手術ということになるんですよね。
そうです、トミー・ジョンっていうのはメジャーリーグの有名な選手らしいですが、その選手が受けた手術ということで有名になってます。手にある筋肉についてる腱が あるんですけど、それを用いて靭帯の手術をします。岩手医大でも行っています。
そうですか。大谷さんはこの内側のということでしたけど、外側型の手術というのはどのように行われるんですか。
はい、軟骨が剥がれる病気ですので、はい、剥がれた軟骨を摘出する取るという手術と、軟骨が剥がれたところが非常に大きければそこに何かを再建しなければならないので、軟骨を取ってきて埋めるという手術が必要になりますが、取ってくる部位としては膝であったり肋軟骨であったりします。まあ、大きさに応じて決まっています。
ということはちょっと大掛かりな手術に感じるんですが、生地だけではないところもまた開いて取ってっていうことなんですね。
そうですね。なので、まあ、取ったところの障害が起こらないような工夫をしながら手術をするわけですが、まあ、手術をしてから半年ぐらいは投げれない、もしくは全力で投げれない状態ですので、手術をするタイミングは高校生とか中学生であれば慎重に決める必要があります。